こんばんは。
こんばんは。
チンデラ
チンスポットキャストです。どうですか。
はい。
バニラガロー。
はい。
大賞典本日スタート。
始まりましたね。3月7日から3月18日までで月曜日お休み。
はい。
で私火曜日と金土日在廊しております。
あ、今日行かれたんですよね。
今日、ま、行きまして。
いかがでしたか。
大賞の方の作品がですね。
はい。
赤ちゃんの幽体離脱っていうか
例の、
赤
ちゃんの、
うん、
赤ちゃんから赤ちゃんが幽体離脱してる
105
の作品、どうでしたか実際見て。
よかったですね。学生さんでしたね。
あ、お若い方。
今度大学に行かれる。
そうなんですね。
うん、可愛らしい 女の子で。
あ、そうですか。はい。
あとね、服部さんの謎のオブジェ。
服部さんっていうのはどういう作品を。
ネジとか目玉とか歯とか。
あの結構メタリックな感じのオブジェを作られてる方ですね。
そうなんですよ。
写真では見ましたけれども、
うん、パーツが全部アルミからの削り出し。
あ、全部手作りで。
そう、
既製品じゃなくて。
それで目玉に関しては尻尾焼き
めちゃめちゃ手間かかってますね。
ものすごい手かかってますね。
あ、やっぱ時間も相当かけて
半年ぐらいかかるんじゃないですかね。その対象の方も1年かけて書いたって言ってましたね。
まあ、作品大きいですからね、
うん、大きいですよね、まあ、同時進行でね、いくつか書いてらっしゃる。
やっぱそんな書けるもんなんですね。
すごいですね。他の方もね、うち虫が画面いっぱい書いてある絵とかね
それも相当手間かかって
そうですね。そうですよ。あとは指の節ですね、手の指ばっかり書いてら
っしゃる。あ、いっぱい書いて、
うん、
それもめちゃめちゃ手間かかって
手間かかってます ね。
ドカンコさんの作品は結構早いですね。
早いですね。ミシンで
結構スピーディーな感じで作っていく感じなんで、
勢いでやってますね。他も結構、まあ、人体系の作品が多かったですね。
さすがこう、うん、バニラガロー大賞という感じの強者揃いな感じですね。
バリエーションがね
豊富
で、お隣で鈴木さんという方が展覧会やってました。それも大変面白くて。
はいはいはいはい、そうですか。
うん、具象と抽象の間みたいな、
うん、
いろんな宇宙人のなんて、ね、まあ、パーツのような不思議なものがいろいろ。
じゃあちょっとこうなんですかね、
うん、
こうプチプチっとした感じの。
そうですね。写真で見るとちょっとグロテスクかなと思ったんですけど、うんうん、実物は大変可愛らしくて。
ああ、やっぱ実物見ないと分かんないですね。
うん、実物見てほしいです ね、
うね。もうぜひね、銀座に行かれる方とか、
はい、
まあね、そういう、まあ、ドッカンコさんだけじゃなくて他の作家さんの作品興味ある方ね、ぜひ、
はい、
行ってみていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
なんか
ちょっと音楽がね聞こえないかな。
不穏な。
そうなんですよ。
音楽
今かけてる音楽は、
はい、
映画のインセプション。
あ、
うん、大好きな、
ね、我々大好きなインセプションですね。
はい、
はい、
でこの中に ビルケム橋っていう、
あのパリですか。
そうなんですよ。あ、インセプションだね。
あ、いいですね。
そう、
グワーンっていうね。ご覧になってない方はね、もう見てくれとしか言いようがないんですけれども、
はい、
このインセプションっていう映画は、まあ、基本的にこうパリがベースになって、まあ、そこからいろんなところに舞台が行ったり来たりする
もうあちこち、ね、
映画なんですけれども、
その中で、ね、はい、アリアドネって女の子が、
はい、
空想上の、まあ、街を作り上げていく。
あ、パリの街をこう歩きながらね。
そうそう、それが、まあ、指示で、面白い。
そうですね、
うん、
まあ、もうパリの街がひっくり返って、
そうそうそうそう、
ね、
天井を車が走ったりして。
そうですね、すごい不思議な映画でした ね、まあ、その中でその、橋が
はい、
出てくるんですね。
その、まあ、今日はちょっとパリの話でもしようかな、なんて。
ああ、私ね、パリ行ったことないんですよ。
そう、というかドッカンさんフランス行ったことない
です、ね、ないない。もう知ってる言葉もシルブプレと、
はい、
サバと
は、
マドモアゼールぐらいしか知らない感じなんですけれども、
まあ、まずこのビルケム橋がですね、はい、よく映画に出てきまして、モノクロの地下鉄のザージなんてね、女の子の映画もありましたし、
はい、
なんといってもラストタンゴインパリですね。
あ、
もうこの橋がですね、2階建てになってまして、下をまあ歩行者がいて、
うん、
上を電車が走るっていう不思議な、
うん、
で結構は細いんですよね、橋
の。そうですね、あのインセプション映画の中で出てくるのは、あのものすごいこう なんていうんですかね、アール・ヌーボーっぽい、
ええ、
あのこう曲線がすごく印象的な、あの細い鉄の柱がずらっと並んでるところをこう、あのね、
うん、
あの何ですか、あの女の子は、
うん、アリアドネちゃん
と、うん、ディカプリオが2人でこう歩いて、う
ん、はい、
ね、
どんどんガラスが鏡の扉をバンバン開けて、
ね、開けていく感じでね、うん、すごいこう印象的なシーンでしたけど、
そうこれは、ね、
あの柱は実際にある柱
を使っているところですね。セーヌ川にかかってまして、はい、1905年だから相当古い橋ですね。
あ、やっぱもうまさにアール・ヌーボーの頃の、あの橋ですね。
で全長237メートルって、
うん、結構長い橋、はい、あ、
もちろんね、インセプションごっこしながらその橋を渡ったわけ、
ありもしないガラスというか鏡をこう開きながらみたいな感じで、
ディカプリオ気分で、
上にその電車が走ってると。
そう、一応メトロなんですけどね、地上に出たメトロ。
あ、なるほど、はい、うん、はい、
まあ、エッフェル塔からまあまあ近くて、
うん、
ちょっと歩いてったりして。
あ、なるほど、うん、
結構歩きましたけどね。
あ、かっこいい橋ですよね。
かっこいいんですよ。
行ってみたいですね。
ぜひ映画を見てからここは行ったらいいんじゃないでしょうか。まあ、のだめカンタービレの映画にも出てましたね。
あ、そうなんですね。今回はこういうね、あの、うん、じゃあ小島ドッカンを、フランスに
連れてって、
フランス行きたくなるようなパリ案内ということで、うん、
とりあえずパリ案内
です、ね、お願いします。あ、もう今のね、
うん、
この、ビルアケミ橋ですか、
はいはい、
この橋でちょっとかなりぐっと今、
そうですか、
こう腰が浮きかけた状態ですけども、
はい、私はだいたい10年おきぐらいに行ってて、
うん、
まあ、81989とか、
はい、
2001年とか、
うんうんうん、
2011年行った
決め
て。なるほ
ど、
ね、
どうですかパリは、やっぱその間だいぶ変わってきましたか。
そうですね、最初行った時はね、うん、もう言葉わかんないわ、冷たいわで泣きそうなとこだったんですけど、
あ、やっぱ印象としてね、やっぱこう、
うん、
特に、
うん、
ね、パリジャンパリジェンヌは行けずだなっていうイメージだけはなんとなくありますけれども、どう、それはやっぱ今から変わ、
うん、
か、あの最近行ったパリはやっぱ違いますか。
まあ、自分がね、だいぶ単語とか分かるようになったっていうのはありますけど、あ、まあ、
言葉はね、
そうなんですよ、
分かんないとやっぱね、アホの子扱いされるのはね、うん、
多少聞き取れたり、はい、単語で意味が分かったり
すると、ね、仕方がないですから ね、
楽ですね。
あ
で、まあ、ちょっと友達のアニエスちゃんっていうのが住んでまして。
あ、そうですね、うん、はいはいはい、
まあ、彼女がね、
ええ、
あの超美味しいベジタブルスープの店があるからベジタブルヌードル食べ行こうよって。
もうそれちょっと期待高まるじゃないですか、
行ったらですね、薩摩ラーメンだった
そ、それベジタブルスープじゃなくて、
ええ、
あのささ要は鹿児島ラーメンでしょ。
鹿児島ラーメンで
豚骨じゃないですか。
薩摩って
書いてある。めっちゃ豚骨じゃないですか。
ね、すごい美味しいって言ってましたね。
ど、実際どうでした？
まあ、普通のラーメンなんですけど。
普通のラーメン。普通のラーメン。しかもベジタブルスープじゃない、はい、豚骨やんけっていう。
で、まあ、彼女節約家なので、
はい、
無料でいい風景見れるとかあるよって、
うん、
プランタンってデパート。
うん、あ、あの銀座にも。
前ありましたね、
もう今
閉まっちゃいました、
閉店しちゃいました、あのポントン銀座ってやってた、
そうそうそうそう、
あれの本店ですか。
でプランターの屋上から見る、
ね、そこがじゃあただで、
うん、ただでいい風景が見えますよ。
どんなでしたか。
面白かったですね、違う視点があって。
あ、なるほど、うん、
で、まあ、ちょっとパリのおすすめとしましては、
はい、
ケ・ブランリーっていう民族の博物館、
ほいほいほい、
美術館、博物館、
あ、はい、
あのそれもね、もう昔も2001年も行ったんですけど、うん、その時結構小さい博物館だったんですよね、
はい、
それが2006年にあの新しくケ・ブランリーっていう名前でちょっと近くの博物館を統合して、
あ、じゃあいくつか統合されて、もともとあれですよね、国立の、
民族、
フランス民族、フランスの、ね、国立民族学博物館、
そう、アフリカのコレクション
ですよね、そのアフリカのコレクションが有名と聞きますが、うん、はい、
でその以前の形の時はピカソとかね、うん、岡本太郎がものすごい影響を受けたと。
あ、そうですね、あのアフリカ彫刻なんかに影響を受けて、ね、太陽の塔なんかも
ね
アフリカ彫刻の影響を受けて
作ったとか ね、
その後逆に岡本太郎が、
はい、
また俺の真似をしてるやつがいるって怒ったっていうね、有名なセリフがありますけれども、
名言ですね、
で
もピカソもね、泣く女とかなんかあの辺もアフリカ彫刻から、
そうですね、あの辺はかなりこうね、アフリカ彫刻から影響を受けたっていう話、うん、まあ、アビニオンなんかもそうです
ね。そうですね、でその時は、まあ、あんまり大きいところでなかったんですけど、そのケブランリーになると、まあ、一気に展示スペースも増えて、
あ、なるほど、
うんうん、で行ってみたんですよね、
うんうんうん、
いや、良かったですね。
あ、良かったですか、
はい、
それはもうじゃあ以前よりも良かった、
うん、もちろん見やすくもなってて、
それはいいですね、
うん、大阪のね、国立民族学博物館もやっぱり強なすぐらい素晴らしいと思う、
みんな大好き民博、
はい、
はい、
でそのパリの方はですね、はい、あの私が好きなミンキシっていうアフリカのコンゴなんかによく見られる像が、
はいはい、
うん、どうでしょうね、20センチ30センチぐらいの木造で、
うん、
の像で、
はいはい、
顔以外は全身釘が刺されてるんですよ。で一応呪術の道具ということで、
はい、
うん、え怖いと思うんですよね。
めちゃめちゃ怖いじゃないですか、
パッと見るとね、
ええ、
日本の考えで言うと五寸釘が大
量に刺されてる、まあ、いわゆる藁人形に五寸釘的な、
うん、
まあ、呪いの呪具っていう、
うん、イメージ
でしょ、イメージしかないですね。
そう、じゃなくて、うん、なんかお腹に薬草を入れてあって全身に釘を打つことによって薬の効果が良くなるとか、もしくは精霊をかたどっている、
あ、
まあ、身代わり的な意味もちょっとあるのかもしれないですね。
ちょっと注射的な、
なんかね、自分の苦しみをね受け取ってくれるのかもしれないですね。
ちょっとビジュアル、ね、聞いた感じではどう考えてもそのちょっと呪い
そう
系のね、あの呪具にしか思えませんけども、
うん、
そういうわけではないってことですね。
でそのケーブランリー行った時に、うん、そういった像がですね、うん、一つずつガラスケースに入ってずらーって30、40ありまして
それ相当ビジュアル的に来てますね。
いいです ねちょっと衝撃を受けましたね。それは、ね、
それ知らなかで見たらね、
うん、
ちょっと何すかこれって
、ね、呪われる、
ね、藁人形がずらっと並んでるような
ものじゃないですか。その展示が大変面白かった。
それ すごいですね。
あとはですね、ロシアのシャーマンの衣装とか、やっぱりアフリカの仮面コレクションですね。
あ、アフリカの仮面はねかなりユニークなものがいっぱいありますからね、
うん、私が大好きなディアボロっていうボリビアの方の
悪魔、
悪魔怪獣みたいな悪魔、
ね、あの目がどでかい、
そうなんですよ、ね、あの電球でできてるんですよね、目はね。
あ、そうですね、
うん、でそれに対する天使、
うん、
天使はですね、まあ、浜崎あゆみさんの顔の目が4倍に大きくなって、うん、
天使の方がちょっと怖い
感じ、怖い、ちょっとプリキュアとかそれに近いものがあるんですけど、あ、そ
う、目でかすぎるだろう
って、ね、でかすぎる目に羽がついてたりなんか
して、そうですね、
そういった、まあ、面白いもの
が、ね、ドカンゴさん好きすぎて思わずね、そのレプリカを作ってしまった、
作りましたね、ボリビアのディアブロ
は。あれはやっぱでも確かに作りたくなる気持ちは、
作りたくなります
ね、わかりますね、かっこいいもんね。
そうなんですよ、まあ、そんな博物館とかですね、あとこう意外と有名なのに知られてないのが、うん、そのオペラ座ってありますよね。いわゆるオペラ座の怪人の、
あ、怪人でおなじみのオペラ座、はいはい、
オペラ座ってその演目見なくても、うん、内部の自由ツアーっていうか自由鑑賞できるんですよ。
あ、見学ツアーみたいなのがあるんですか、
うん、だから勝手に入って勝手に見れるのが昼間にありまして、
あ、勝手に入れるんですね、
まあ、お金払って、
ね、あ、もちろん
お金払って、中がね本当に気分はもうベルバラ
ベルバラ、はい、
うん、
も
う装飾的な壁に、装飾的な天井に、シャンデリアに、
あ、
で、まあ、バルコニーから外を見てちょっとなんかアントワネット気分じゃない
か、なるほど、
みんなってこう手を振りたくなるような、
あ、じゃあいわゆるそういうそのいわゆるこうビップが入るようなバルコニー席
も
見られる、
バルコニーも見られるし、
いいですね、
本当にあなたが想像するフランス、オフランスがそこに、
香水の香りがプンプンして
しそうなゴージャスな天井などが見れますね。
あ、それちょっと面白そうですね。
そうなんですよ、さすがにね、オペラ座の怪人みたいに地下にこう船がいたりとかしないんですけど、
怪人もいないんですね、
怪人もいないんですけど、なかなかね、あの音楽が頭の中で流れますね。
あ、例の、
はいはいはい、で優雅な階段を登ったりなんかして、
あ、なるほど、
うん、でなかなか演目見るの大変らしいんですけど、
あ、そうなんですね、
うん、で一応ツアーなんかもあって、まあ、ツアー見るとよりね説明とかしてもらっていいんですけ
どね。そうです
ね、聞いたところによると昔そのあの公演する場所の、うん、まあ、公演は公演というかオペラ座の劇場は天井がシャガールの絵だったりするんですけど、
ほう、
うん、その隣といいますか横に、
うんうん、
練習バレエの練習場みたいなものがあって、
あ、そのバレリーナが練習する、あ、まあ、はい、
それを上からこう眺める、
うん、
ちょっとしたスペースがあって、
ほう、
まあ、うん、なんて言ったらバルコニーっていうか、なんすかね、
うん、
でそのちょっと女の子、あの子いいじゃないなんて、うん、パトロンが見染めるというか、
あ、ちょっと物色する感じですか、
うん、そういうスペースもあるらしいですよ。
あ、まあ、いわゆるあのドガの踊り子なんてのはまさに、ね、踊り子を上から見てるアングルで描いてます、うん、ああいう感じで、じゃあ上から
うん、
こうお金持ちが若いバレリーナを見て、
そうそう、あの子がいいななんて。
あ、じゃあもうね、わしがパトロンになっちゃるけみたいな感じですかね。
でも、そういうものだったんですね、バレリーナさん
たち
も、
ね、あ、バレリーナっていうのはね、まあまあそういう側面もあったと、
あったんでしょうね、
いうことですね。
なんかさらにはそのオペラ座の上で蜂蜜を取れると、蜜蜂を飼ってるんですよ上で。
オペラ座で蜂がいるんですか。
屋上に蜂を飼ってるんですって。
ほう。
でそのミツバチがブンブン飛んでして、でなんか9月ぐらいになるとその蜂蜜を取るっていう、なんか屋上までみんな登ってってその蜂蜜を取る。
あ、みんなで蜂蜜を
取る。みんな蜂蜜で取るっていう楽しいイベントもあるらしい。
すごいですね。そんなものも。
そんなものもあります。
まあ美味しいんでしょうかね。
ね、美味しいみたい
ですよ。なんとなくこう単価は高そうな気はしますけど。
あとはですね、
はい、
その私の昔恩師が勧めてくれた、
はい、
ギュスターブ・モロー美術館っていうの。
モローですか。
え、
はい、あ、モローの美術館がパリにあるんですね。
もうそのモローさん家ですよ、
ね、あ、家ですな。
え、はいはいはい、おうち兼アトリエ。
なるほど。
壁ぎっしりモローですよ。モロー作品が大量に。
あ、
サロメなんて有名じゃないですか。
あ、そうですね、
首を持ったね、
はいはいはい、
サロメも何パターンもあるという。
あ、じゃあもうそのいわゆるな、生首
持った
思った
美女の絵が、
ね、
大量にあって、でまあその3階建てぐらいなんですけど、見事な螺旋階段がありまして、
あのなんか柱がない螺旋階段かなんかでしたかね。
ですね、すごく美しい。
確かあの、有名なあの確か、そうですね、あの螺旋階段ですね、螺旋階段界では有名な。
そうなんですか。そんな業界があるんですか。
あの日本でなんか5人ぐらいがキャーキャー言ってるぐらいの螺旋階段界では比較的有名とされている。
うん、
そうですね、あの、モローの家の螺旋階段ですね。
でなんかその19世紀に流行ったらしいんですけど、壁中にもう絵をぎっしり描けるっていうスタイルなんですね。
あの4段掛けとか5段掛けとか。
そう、ルーブルなんか行ってもそうなんですよ、4段掛けとか普通にあって見づらいな。
あの日本でもあの日展とか団体展とかでめちゃめちゃ、ね、4段掛けとかしてますよね。 あれに近い感じですかね。
ですよね、額と額の隙間がないぐらいぎ
っしり。まあね、僕らがシンデレラ大博覧会なんかでやった写真なんかも4段5段掛けできちきちに並べましたけど、あんな感じなんですかね。
まあ お腹いっぱいですよね。そ
う、まあお腹いっぱい感はかなり出ますよね。
あとはそうですね、もう今中国の団体さんとかたくさんいて大変なんですけど、ルーブルとかね、もちろん凱旋門とかありますけど、
はいはい、
ルーブルはね、あの時間コースがあって、足元にテープが貼ってあるんですよね。ちょっと、まあ、2011年の話なんですけど、
はいはいはいはい、
3時間で見たい人コースだとその3時間の青色の、
あ、じゃあ青いラインをずっと回っていけば、辿っていけばその3時間で、
そうなんです、
主要な作品が見られ る,、
うん、
る。
でそのもうパンフレットにも全部何号室の何番がこの絵ですと、
あ、
有名なやつはマーキングしてあるんですね。
まあ、ルーブルはね、名作がいっぱいありますからね。
だからその短時間コースを選べば、あっという間に有名なものだけ見て、モナリザ見て、ニケの像を見て帰ってくると。11時間あるならこの黄色い線を行くとみたいな感じでじっくり見れますと。
でもやっぱ混んでるんでしょ。
でもね、誰もいない部屋なんかもあるんですよね。
そうなんだ、
ね、やっぱり有名どころがない部屋なんかはゆっくり、
あ、なるほど、
見られるし。
そうかそうかそうかそうか。
逆にほら今フェルメールなんか人気じゃないですか。
あーね
ー、うん、小さいんですよね、フェルメールの作品って。
フェルメールちっちゃいですもんね。
ちっちゃいんですよ、だからもう、まあ、フェルメールって言ってね、そこに行くと、
あ、じゃあもうぎっちり人がいてい
たりとか、
作品にも近寄れないみたいな
感じですか。まあ、やっぱ圧倒的にはモナリザですよ、
ね。まあまあ、モナリザは、モナリザはどうですか、寄れるんですか。
防弾ガラスがね、
あ、そういう感じなん
だね。そういう感じですね。
あ、なるほどね。
でまたね、ここのレストランがまずい、
まずい
高くてまずい、
そらいかん、
で、ね、お手洗いがね有料なんですけど、
うん、
あのイケメンがなんかすぐ掃除行くんで怖くてなんか、
え、それは女子トイレも、
女子トイレも、
女子トイレもイケメンが
掃除に入って出るとすぐイケメンがさって入って、あのなんか香水振りまけたりして、
ちょ
っ
と逆に使いづらいですね
っていうね。まあ、ちょっとね、もう時間も来ちゃったんで、
はい、
足早なパリア
ン、はいはいはいはい、
すごくね、私的な、
ああ、そうですね、
行きたくなりましたか。
ちょっと行きたくなりましたね。
ちょっとだけ、
もう一押しですかね。
もう一押しですかね、
じゃあまたいずれの機会にもう一押ししていただくということで、
はい、
今日はこの辺で失礼いたします、
はいはい、さようなら。